ます。ヨハネの福音書6章38節、私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。
イエス・キリストは人々に言われました。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。イエス・キリストは私が天から下ってきたなと、ご自分が天から下ってきたということを言われました。人々の前に立っているイエス様はもうごく普通の人ですね。その人がですね、私が天から下ってきたと言われたんで、それを聞いた人々は本当に驚いたでしょうね。そして、そんなバカなことがあるかとこう思ったでしょうね。しかしイエス・キリストは、本当に天から下ってこられた方です。私たちはみんな生まれ親から生まれてきます。赤ちゃんとして生まれてきます。天から下ってきたような人は一人もいません。しかしイエス・キリストだけは天から下ってきたと言われるようにですね、マリアからお生まれになりました。しかしまだヨセフと結婚する前、ヨセフとこの男女の交わりを持つ前に、身をもったんですね。で、私たち人間は父と母から半分ずつ遺伝子をもらって、そして初めて一人の人間となって生まれてくるんですね。しかしまだ結婚する前、男女の交わりを持つ前ですので、マリアの遺伝子からだけでは生まれるはずがありませんね。マリアのお腹で、この赤ちゃんとして大きくなられましたけれども、その最初の命はこれは本当に天からそこに奇跡的に宿った命、本当に神が天からマリアのお腹に宿らされた命だと言っていいと思うんですね。それは初めて人間をアダムとエヴァを作られた時の創造の技と同じようにですね、神様がマリアのお腹に一人の人間を宿らせられたんですね。でもそれは肉体はそのようにして神様によって創造されましたけども、その中に宿っている、先ほどロゴスという話しましたけれども、ずっと永遠の昔からおられた神の独り子であるそういう霊がマリアにのそのお腹に宿った肉体に入られたんですね。それがイエス・キリストです。ですからイエス・キリストは見えるところはマリアから生まれてこられましたけれども、天から下ってこられた方です。本当これは信じがたいことだと思うんですね。しかし神様をずっと求めている、人々というか、旧約時代からずっと昔から神様を探し求めている人というのはずっといまして、そして今もいるんですね。 で神を探し求めている人にとっては、神の言葉をしゃべる預言者は神のことを知るものすごい手がかりですね。神の御心を、神のご計画を、神様の思いを人間にこう伝えてくれるので、その神の言葉を伝える預言者というのはすごい神様を知る手がかりなんですけども、でも言葉は言葉に限界がありますね。ところがその神の元からこの下ってきた方がおられる、そして人間となって喋られるし、そして普通の肉体を持って生活されるし、普通に話したり一緒に歩いたり一緒に食事をしたりすることができる、そういう方がこの地上におられるということは、本当に神を求める人にとっては、もう本当に神様を知る手がかりだと、何よりものありがたいことだと思ったと思いますし、私たちはもともとそんなに神様を求めていなかったかもしれませんね。中にはなんか神が存在するんじゃないか、でも人間にはとてもわからないと思っていた方にとってはですね、このイエス・キリストのことを聞いたときに、そして天から下られた方だと聞いたときに、ものすごく嬉しかったんじゃないかと思いますね。でも私なんかはその神様などいないと思っていましたんで、そこまではいかなかったんですけども、だんだんむしろイエス・キリストの言葉を聞いて神様に関心を持ち出して、だんだんと自分の中で神様の存在が大きくなってきて、そして神様というのは素晴らしい方だなと思うようになって、もう私の自分の幸せは全て神様にかかっていると思うようになりました。多分誰にとってもですね、この神様を求める思いはあるんだと思うんです。でも多くの人にとって知らないためにその思いが眠ってるんじゃないかと思いますね。でも眠っていてもいつか目覚める時が来ると思うんですけども、神様を求める人にとっては天から下ってこられた方っていうのは、もう本当に神様のことを知る唯一の手がかり、もう何よりもの宝ではないかなと思います。そして私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。イエス・キリストは天から下ってこられただけではなくて、神様から使わされてこられたんです。そのキリストがお生まれになったことには神様の思いが込められているんですね。使わすということは、ある思いをそこに込めてですね、使わされるんだと思うんですね。例えばウクライナの人々、特に同じキリストを信じるウクライナの兄弟姉妹のことはですね、やはり同じ兄弟姉妹として、電気もなく暖房もなく過ごしていることに対してすごく同情を感じますよね。でも とてもウクライナに行くことはできません。しかし幸い私たちの親しい黒田定一郎牧師が、もともとまだソ連であったこと、ソビエト 連邦であった頃に共産系伝道ということで、もうあの辺りで働いていらっしゃったんですね。ですから、黒田牧師にとっては自分の何て言いますかね、庭みたいなところなんですね。それであらゆるそのウクライナについての情報は黒田牧師から伝えられてきますし、そして、こちらの方でその献金をなさった方の、ね、献金は 黒田牧師を通して送られていまして、そこにこう心を込めてるわけですね。使わす、黒田牧師が行かれるわけじゃなくて、その黒田牧師の知ってる方がそこで働いていらっしゃる。そこでこう私たちは心を込めて使わすことができますね。派遣するとか使わす場合にはその思いを込めて使わすわけですね。神様は、このイエス・キリストを天から思いを込めて使わされたんですね。その思いがですね、もう大変この愛に満ちた人間をもう愛してやまないその神様のこの愛の心がこう詰まってるんですね。そして、使わされた限りはその使わされた目的があるんですね。そして目的を果たすためにキリストは働かれたんです。ですからイエス・キリストのこの地上でのことというのは、地上での全ての働きは神様のこの使わされたという、そしてその意図、その目的に沿って、全て、働いていらっしゃって、十字架もその一環だったんですね。でこのようなこの使わされてその目的のために働くというのをですね、使命というふうに言いますね。イエス・キリストは使命のために生きられました。神様の使命のために生きられました。で私たちも、ぼーっと生まれてきてぼーっと生きてたんですけども、やっぱりキリストを信じるとですね、キリストがこう使命のために生きてらっしゃったので、私たちも自分の使命ということを意識しますね。ただ生きてるんではなくて、ある目的、あるこう神様の意図のために自分はここにあるんだと。大きな働きをする人もあれば、もう誰も知らない小さな働きだけのものもありますけれども、その大きい小さいは全然関係ないんですね。神様の意図であれ、神様の目的であれば、それは本当に尊い目的であって、その使命のために生きるということは、もう本当に尊いことです。でもこの使命っていうのは別にクリスチャンだけではなくて、神様を知らない人でも使命という言葉を使うと思うんですけれども、本当にこの使命を考えていくと、やっぱり神様との関係でないと何が何だか分からなくなってしまうんではないかと思うんです。どういうことかというと、もしこの社会のために、この未来のみんなの幸せのためにこういうことが必要だと思って何かをするとしましょうね。あるいはあるグループの人々、ある地域の人々のためにこれは必要だと思ってやるとしましょうね。で使命って実は誰も喜ばないんですね。大体親はそんなことやめてくれと、なんであんたがする必要なんだと思いますし、その人のためになろうと思った人たちも、そんな未来のためにそんなこと必要なのかと、今お金が欲しい、今食べ物が欲しい、今こういう仕事が欲しい、だからそんなもう未来のことより今のことをやってくれというふうに思うでしょうから、本当にいい働きというのはなかなか人々に受けられないものです。アフガニスタンの中村哲さんの働きもよくとそのよくその、地域の人々を説得なさったなと思いますね。やっぱり信仰が、やっぱりクリスチャンとしての信仰がその困難を乗り越えて人々を説得して本当に必要だということを訴えて授業をなさったんではないかと思うんですけども、やはり本当にいいことというのは なかなかその目の前の人々には受け入れられないものです。やはり神様を信じて本当に神様の御心だ、本当に神様の目から見てこれは世のため人のため本当に大切なことだと思うときに初めてできるんじゃないかと思うんですね。イエス・キリストの生き方を通して私たちは神様のその思い、神様の目的、神様の与えられている使命ということを本当に考えさせられるんですね。そしてイエス・キリストが使わされた方の御心と言いましたけれども、40節には、私の父の御心は、子を見て信じる者が皆、永遠の命を持つためです。その神様がキリストを使わされた目的は、一人一人に永遠の命を与えるためです。信じる人に永遠の命を与えると言いますけども、もう神様の意図はもうみんなが信じてくれてみんなが永遠の命を得てほしいんですね。そういうお気持ちなんですね。で、まあ、永遠の命と言いますけれども、これはこの普通の命と全く別のものではないんですね。命っていうのはこれは本当に神様から与えられているものなんです、まあ、聖書では神は土から人を作り、その花に命の息を吹き込まれた、神様が命を与えられたんですね、まあ、聖書にそう書いてありますけども、まあ、実際その命って本当に誰かが作ることはできません。命っていうのは人間を超えた力によって宿るもんですね。だから神様を知っていたら本当に神様を与えられたということを思いますけども、神様を知らなくても命っていうのはこれはもう人間的なものじゃありませんね。そして神様がこの与えられる命っていうのはもともとはですね、永遠性を持っているものなんですね。神様の作られるものに死っていうのはふさわしくない、死っていうのがあるはずがないんですね。神様のなされることっていうのはもうすべて完全で、すべて美しくて、すべて永遠的にどんどん良くなっていくような、もう完全に明るい、完全に素晴らしい方向を持っているものなんですね。ですから命が死ぬとか腐るとかダメになるとか、そんなことは神様の作られたものにあるはずがないんですね。実は神様は本当に永遠的な命を人間に与えられました。しかしその命が永遠に続くため、続く条件は神様とつながっていることなんですね。植物もですね、この水のあるところとつながっていないとこの青々と茂ることはできません。水さえあればもうどんどん増えていきます。もう増えて困っている人もあると思うんですけども、水とつながっていることがもう絶対条件ですね。私たちの命も神様とつながっていて初めて生き続けることができるものです。そのようなものとして私たちに命を与えられたんですね。それなのに人間が神様を忘れてしまって、神様を無視して生きるようになって神様から離れてしまったので、その命がまだちょっと余熱がありまして、しばらくは生きることができるんですけども、だんだんだんだんもう力がなくなってきて死んでしまうんですね。でそんな命が 神様ともう一度つながるときにですね、もともとの最初にあった永遠性を持ち直して永遠の命になるんですね。まあ、肉体は朽ちていかなければなりませんけれども、肉体はまた新しい肉体を与えられて、でも本当の本質である魂はもともとの永遠なる命を持って元気に、いつまでも元気に、元気どころかどんどんこう強くなって死を乗り越えて生きていくことができるんですね。ですから、まあ、永遠の命を与えるというふうに聖書で書かれていますけれども、言われていますけれども、命を本来の永遠的な命に回復する、そのためにイエス・キリストは来られたんですね。イエス・キリストは神様と結びつけることによって私たちの命を永遠なる命にしてくださいました。でもその前にやっぱり罪がそれを妨げて、どうしてもそのこの命が生きられないようにしているので、イエス・キリストはご自分の命と引き換えにその罪をすべて解消されて、すべて清算されて、もう罪が妨げないようにされて、そのようにして私たちの命をこう永遠の命に再生してくださったんですね。もうその永遠の命こそですね、神様と共に歩む命なんです。神様と共に歩むことによって初めて永遠に生きる命なんで、まあ神様にはあまり関心ないけども、病気もない、死ぬこともない、そんな人生があるんだったら入りたいなと、まあ、天国を憧れる人でですね、もう病気や苦しいことも何も悩みも何もなくて、楽しいことだけあるような世界に行きたいなと思われると思うんですけども、神様と関係なしにそういう世界に入るのは無理なんで、これは神様と共に歩むことが永遠の命であり、天国というのは神様と共に住む世界なんで、神様を求める人でなければ本当にあまり魅力のないところではないかと思うんですね。でもどんな人にも本当に神を求める心があると思うんです。そしてキリストを今信じている方は、その神を求める心がもう一回この目覚めさせられて、そしてだんだんだんだんこうね、神様を愛する気持ちが強くなってきてるんじゃないかと思います。私たちのクリスチャンの人生というのは、神を愛する勉強みたいなものですね。神を愛することの訓練の場所と言ってもいいかもしれません。私たちの眠っている神様に対する関心、神様に対する愛をこのもう一回振り起こしていただいて、もっともっと神様を求め、神様と最も交わりたいと思い、神様に対する愛をもっとこう振り起こしていただきたいなと思います。その時に本当にキリストが来られたことをもっともっと喜ぶことができるんではないかと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当にイエス・キリストが私たちに永遠の命を与えるために天から下ってきてくださって、本当に神様から使わされてきてくださって、私たちに本当に永遠の命を与えてくださることを感謝いたします。どうぞ神様と共に歩むことがどんなに素晴らしいか、私たちはまだわずかしか知りません。それでも日々喜んでいます。もっともっと神様との交わりのこの喜びに満たされることができるように、一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。